今年この教会で達成したい目標の一つとして、神の霊に導かれる生活の第2の段階に入るためにはどのようにしたらばよいのかということについての話を1月から始めてきたわけですけれども、先週から別の話題に移るということを言いました。そして先週はこの教会でも日本にいるクリスチャン全部にとっても一番必要と思われる5つの話題を紹介いたしました。この5つの話題が、これはキリスト教での5つの分野と言い直しをすることができるものが、私の考えでは、これは私の個人の考えです。現在の日本のクリスチャンにとって必要と思われる分野であって、クリスチャンとして成長していくためにはぜひとも理解をしていることが必要であり、その上に理解したものに基づいて行動に移すということが大切だと思っているということをですね、先週申し上げました。これは私たちの方でもって理解をして、私たちの方でもって行動に移さないといけないものなんです。成長していくためには必要なものとなります。ところが聖書ではもっと基礎的なもの、初歩的なもので大切なものを指摘しております。どういうものなのか、ヘブル書の5章を開けていただきましょう。そしてこの前に申し上げた5つの分野での成長していくために必要なものはですね、そのうちに一つ一つ説明してまいります。ヘブル書の5章の12節から6章にかけて読んでいってみたいと思います。ヘブルの5章の12節から6章に読んでいきます。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。このヘブル人への手紙、ヘブル書というのは先祖たちから割礼という形で神様と契約を成立させて、神様の教えを学んでメシア、救い主が来ることを待ち望んでいる人たち、現在のユダヤ人、聖書ではイスラエルの人たちと書かれている人たちの中でもって、イエスをキリストと認識をし自分の救い主と受け入れてクリスチャンとなった人たちに向かって神の言葉、神の教えの初歩となっているもの、基礎となっているものをもう一度誰かに教えてもらう必要があると言って6つの内容をリストにしております。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、これはですね、非常に複雑な言い方になっている。現代風の言い方をしたら、洗礼というものについての教え、バプテズマというものについての教えという訳をした方が正しいと思う。しかもこの洗礼あるいはバプテズマと、これは複数形になっております。手を置く儀式、この儀式という言葉は原本にありません。その前の清めの洗いについての教えに引っかかっているから、手を置く教えと言い直しをした方が正しいんじゃないかと思う。死者の復活、常しえの裁き、こういうようなものは基礎的なものだと言ってる、初歩だと言ってる。これを今一度5章の12節に戻ると、神の言葉の初歩をもう一度誰かに教えてもらう必要があると、この連中に向かってこのヘブル人の手紙を書いた著者は言っております。聖霊様に動かされて書いてる。誰が書いたのか、これはっきりしてないけど、多分ポールではないかという説があります。 で6章の2節に行くと、そのような基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう、まあ、こういう言葉から判断していきますと、この言葉の裏にはこの人たちというものは以前にこういう初歩の教えというもの、基礎的なことを学んでいるのに、現在ではこのヘブル人への手紙を書いた時点では学んだものだけの成果が出ていない、だからもう一度学ぶ必要があるということを言っていることになるわけです、まあ、どういう理由があったにしろ、どんな理由でこの人たちは今一度教えてもらう必要があるということになったのか、以前に教えてもらったものを、基礎的なものを忘れてしまったのかということについては、今ここで大切でないにしても、後ほど大切になってくるんですが、今ここで大切でないにしても、私たちにとって大切だと思われることは、で私たちの方ではどうなのか、もうすでに知っているよということができるはずの基礎的なものであっても、もう一度学ん でそれを出発点として完全なものを目指して、これは 聖書では6章の一節で成熟を目指してと書いてある、脚注を見たらですね、完全なものというふうに訳されている。その完全なものを目指して進もうではないか、最終的にはキリストの御丈まで成長していこうではないかということが必要になるということを示していることになります。実はですね、先週皆様に向かってクリスチャンとして成長していく、まあ、一番大切だと思う分野を5つの分野を申し上げました。もっと他にもあったと思うんですけども、5つの分野を皆さんに指摘をした。信仰、神の義、血の契約、それからサタンに対する、悪霊に対する私たちの圧倒的な勝利の立場、祈りといったようなもの、そういうようなものをですね説明していてですね、それからもっとその先に話を進もうと思いながらも、このヘブル書の5章があって6章がどうも頭から離れない、これをもうちょっと説明しなきゃいけないと思ってですね、先週、まあ、皆様に話をしながら今日から始まるこの内容というものにですね、私はこういうことをしようと実は一つ考えたことがあるんです。何かと言いますと、できるだけ分かりやすい説明をしていこう。しかもですね、私今までの傾向としてこう喋ってて必ず質問を出す、皆さんに考えてほしいなということを言う、それをしないで私の方からできるだけ簡単な説明で話を進めていこうと考えたんですけれども、もうすでにですね質問が一つ出てきちゃった。もう私の頭の中にはですね、その質問がもうすでにもう回っちゃってる。これは何かというと、まあ今一度戻りましょう。5章の12節に戻りましょう。年数からすれば、つまりクリスチャンとしての年数から考えたら、クリスチャンになってからの御言葉を聞いているというその年数から見たらば、教師になっていなければならないはずなのに、再びやり直しをしなければいけない、やり直しをしないようにしよう。これって何を意味しているのか、この2つを考え合わせてみますと、これは当然のようにこのあなた方と呼ばれているこのクリスチャンは、ヘブル人たちは以前には初歩の教えを受けて、その初歩の教えを理解した人たちだということになるわけです。そしてクリスチャンとして何年も教会に来ていた人たちだと言えることになる。その連中が何かの理由でもってもう一度神様の言葉の初歩を誰かに教えてもらう必要がある、基礎的なことを再びやり直しをしないで完全に成長するように前進していこうではないかと言われるようなことをしているということになるわけです。ですぐに質問になったのはここなんです。どういう理由で、何が原因で、以前には多分これは生まれ変わりをした時点、当初にはと言ってもいいと思うんですけども、神の言葉の初歩、基礎的なことを理解していたはずなのに、何年かクリスチャンとして生活をしているうちにその理解を失ったのかということが大きな質問になってきます。でなかったら あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるなるという言葉は出てきこないはずなんです。クリスチャンとして何年か生活をしているうちに、せっかく学んだものを忘れてしまったから、もう一度勉強しなければいけないと言ってる、いうことを言ってるのか、それともですね、サタンの惑わしに乗せられてしまって、この長い間クリスチャンとして生活をしているうちに、サタンの惑わしに乗せられてしまって神様の教えから離れたから、基礎的なことまで惑わされるようになってしまった、だからもう一度誰かにその基礎的なことを教えてもらう必要があると言っているのか、それともこの二つ並べたものとは別のことを指して言っているのか、こういう質問がですね、すぐに出てきてしまうんです。もしもですよ、このヘブル書の5章の12節で言っているものだけを取り上げますと、割礼でもって神様と契約を成立して、古い契約というものについてはものすごい勉強していた人たちが、イスラエルの連中というのは旧約はものすごく勉強してますから、その連中がクリスチャンとなったために神様の教え、あるいはキリストの教えを勉強していたはずなのに、何年か経つうちにキリスト教の基礎を忘れてしまったという感じを受けるんですけれども、もしもこれに6章の2節をあるいは1節を一緒に加えて考えていくと、どうもそうではないようなふうにも出てくるんです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を完全を目指して進もうではありませんかということになる。そうしてきますと、その完全なものを目指して成長していくという言葉の意味を一緒に考えてみると、神様の言葉の処方を忘れてしまったと見るよりは、忘れることはできないはずですから、忘れたらクリスチャンなくなりますから、あるいはですね、サタンに惑わされてキリスト教の基盤であるものを、今度は間違ったものを信じているようになった、これもまたクリスチャンから離れるわけですということを見るよりは、むしろそういう知識は未だに持っている、知識としては持っているけれども、その知識に伴って行動を取らなければいけないのに、その行動に出ていないという意味に解釈をする方がいいんではないかと思えてくるんです。昔習った基礎的な知識というもの、死んだ行いからの改心、内容はまだ言いません、だけどもこういうようなもの、あるいは神に対する信仰、清みの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁き、基礎的なものというものは一度教わって、それを基礎にして成長していったときには、その毎日使ってるはずですから、その知識が急になくなってしまって全然別なものを入れてくるということはないと思うんです。もしも別なものを入れてきたとしたら、これはクリスチャンでなくなります。キリスト教以外のものを信じていることになる。そうしてくると、サタンに惑わされた、あるいはその基礎的なものを忘れたというふうに見るよりは、クリスチャンになった時点では喜んで行動に出していたものが、だんだんだんだんその行動が薄れてきているんじゃないか、せっかく持った知識を行動に表していないから、こういう言葉になったんじゃないかというふうにも思えるわけなんです。でもしもこれは行動をしていないからだという解釈をいたしますと、どういう行動を取ることが神の言葉の初歩としての行動なのか、誰かに教えてもらう必要があると言っているという意味に取らなければいけなくなってきます。まあ、これは正しいのか正しくないのか、すぐ証明してみましょう。もしもそうなってくると、ほら、もしもですよ、そのように解釈をしてくるとしたらば、現代の私たちもたとえ知識の上では理解しているように見えるものであっても、今一度勉強をし直してその理解に伴った行動を取り始めるということが必要だということになってしまいます。一番最初の死んだ行いからの改心というのをまず先に取ってみましょう。改心という言葉で表されても、これは悔い改めです。死んだ行いに対しての悔い改め、 これ一体何を意味しているのか。これで皆様にこういうことをまず先に思い起こしていただきましょう。アダムが神様に対して犯した罪というもの、これは原罪というふうに呼んでます。聖書にそういう言葉はないけれども、クリスチャンの中では原罪という言葉で呼んでる。背任行為と訳されているものがある。というものはですね、アダムが犯したその罪というものは、イエス・キリストが十字架で贖いをしてくれた。だから現在では原罪と呼ばれているものは誰も持っていないということはですね、皆さん理解していると思う。とすると、死んだ行いからの改心、悔い改めというのは何を、どういうものを指していっているのか。死んだ行いとは何なのかというのがまず問題になります。もう答えはですね、これはエペソの2章に出ている。だからエペソの2章を開けていただきましょう。エペソの2章の1節から読んだときに、こういうふうな表現法でもって、その死んだ行いとは何なのかということがですね、はっきりと書かれております。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃は、死んでいた頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと書いてある。アダムが罪を犯したがゆえに、こうしてサタンの支配に入ったがゆえに、アダムから生まれてきた人たち、つまりこの世の人たちは誰であってもサタンの支配に生まれてきております。そのために神の家族の神の子供とはなっていないんです。だから神様と関係を成立することができない、生まれたままでは。だから死んでいるという呼び方をするわけです。神様と関係が成立したというのをですね、命を持つということを言っている。だから死んだ行いというのは何かといったら、そのような神様と関係を持つことができないときに、あなたがしていた毎日の生活ぶり、生活態度、行動というものを言っているということになるわけです。ところがですよ、そういうふうにして生まれたあなたであっても、私であっても、コリント第2の5章の17節を見ていただけますと、こういうふうなものに変わります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この世に生まれたままの姿では神様と関係が成立できない、死んだものであると言ってはいても、あなたが生まれ変わりをした時点でもって、救い主イエスを主とした時点でもって、そのあなたは新しく作られたものとなるんです。過去のない人となります。で、過去のない人になったらば、あなたが生まれ変わりをする前に神様に対して持っていた全ての罪は、生まれ変わりをした時点で全部きれいになってるわけでしょ。イエス様が贖ってくれているわけなんです。そうしてきますと、死んだ行いからの悔い改めというのは何かというと、あなたがイエスをキリストと認め、主として生まれ変わりをする前に、以前に神様に対して犯していた罪というものに対して悔い改めをする必要があるかないかということなんです。必要があると言ってるんじゃないんですよ。これが基礎的な教えです。しっかりとこれは認識しなきゃいけない。実は悔い改めをする必要がないんです。なぜかといったら、あなたは新しい人間になりました。過去とは断ち切った人間になる。しかもその過去の動きというものは全部イエス様が十字架でもって贖ってくれている。これはキリスト教の基盤の一つです。これを私たちがしっかりと認識をしていなければいけないということになります。ところがこの イスラエルの連中はそれを忘れてしまっちゃった。まあ、どうして忘れたのかすぐ理由が分かってきます。イエス様は十字架の上でもって自分の肉体を通してあなたの罪の支払いをいたしました。イエスの流した血でもってあなたは罪の許しを受けています。だから神様の方ではあなたを見たときにどう見るか、これは先ほどのヘブル書の5章のちょっと先、ヘブル書の8章でこういうふうに神様があなたを見ていると引用されています。ヘブル書の8章の8節を見ていただきましょう。あなたというものを神様がどう見ているか、ヘブルの8章の8節から読んでいってみたいと思う。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたんです。これは古い契約に欠点があると見てこう言った。主は言われる。見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは新しい契約は私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり彼らは私の民となる。また彼らが各々その町の者にまた各々その兄弟に教えて主を知れということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけもはや彼らの罪を思い出さないからである。ここでまず最初に気をつけていただきたいのは、私たちの罪というものはイエス様が十字架で贖いをしてくれたというだけではありません。神様の方ではその罪を思い出さないと言っていることにですね、気をつけておきましょう。同じヘブルの今度は10章に移っておきましょう。10章の17節でも同じ約束が書かれています。私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。だからこれらのことが罪や不法が許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用ですと言っている。イエス様が生贄の羊として捧げられたことで全部の罪の贖いができちゃってる。しかもですね、神様が約束をしていることはただ単にあなたの罪を許すというだけではありません。神様に対してあなたが犯した罪を全部許すというだけではないんです。神様の方ではあなたが罪を犯したということ自体を忘れてしまう。でそれを二度と思い出さないと約束をしています。これはキリスト教での基礎的なものの一つになります。サタンはあなたに昔の罪を思い出させようとしてくる。しかもですね、その罪を神様から許してもらわなかったらあなたの祈りは聞かれませんならということを言ってくる。あなたの病気を癒されませんならということをサタンは言ってきます。サタンに命令したってサタンは命令を聞くこと必要がないというようなことを言ってくる。もしあなたが神様から許しを得てなかったら、そしてあなたを力のないクリスチャンにしておこうとサタンの方では企ててきます。でその時ですね、こういうのが質問になる。それだったらサタンがそういうのを思い出してきたたんびに私たちの方ではその罪を神様に謝って許してもらうようにしたらいいじゃないか。しかもサタンは巧妙です。生まれ変わりをする前に犯した罪まで思い出させようとする。もしもその思い出させたらそれを謝りさせたら天のお父様に謝ったら当然許してくれるわけだから、そうしたらそれから先サタンの攻撃なくなるじゃないかと考えられるかもしれません。で皆さんの中でですね、こういうことをすでにもう経験したことがある方がおいでだろうと思うからですね、もう答えは分かってると思う。そういう方には答えが分かってます。でどうなるか、だからその昔の罪を思い出した、だからそれを神様に謝った、そしてですね、もちろん神様の方ではそれを許してくれるとこっちが信じた。そしたらまた別の昔の罪を思い出してまいります。 だからそれを神様に謝る。でどうなるか、また別の昔の罪を思い出します。だからそれもまた神様に謝る。そしてこれでもって過去の罪は全部神様に謝ったからきれいなものになったと信じる。ところがそのうちにもうすでに神様に謝ったはずの昔の罪を思い出して、本当にあの罪は許されているんだろうかという不安が出てきます。絶対に許されているという確信を持つことができなくなってしまうという経験をお持ちだろうと思う。なぜ昔の罪は許されたという確信を持つことができないのか。神様に謝ったんだから神様許してくれるはずだと言ってる。二度と思い出さないという。だったらなんでそれをわざわざ思い出たのか。なんで許されたという確信がないのか。なんで聖霊様は私があるいはあなたが誤った罪を許してくれているという確信を持つことができるに動いてくれないのか。あなたの罪第何号は許されてます。だけど罪の第132号はまだ許されていない。もっと謝んなさい。なんで言ってくれないのか。そういう経験があるかもしれないんです。答え先に申し上げましょう。聖霊は教えてくれません。なんでか。神様の方ではあなたが誤った罪を許すというだけではなくて、それを忘れてしまおう、二度と思い出すことができない。だからあなたの方であの罪は許されてますか、許されていませんか。もし許されてなかったら今一度謝ります。何言ったって神様全然覚えていないんです。だからあなたの方でいくら不安がある不安がないと言ったって神様何にもすることができない。じゃあクリスチャンとなった後で、生まれ変わりをした後で神様に罪を犯したとしたらどうなるのか。ヨハネ第1の手紙の1章に移っていただきましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の9節だけ読めばいいんですが、まあ、6節ぐらいから読んでいってみましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の6節から読んでいきます。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。この全ての罪、まあ、棒でも何でも引っ張ってしっかり覚えてくださいよ。全ての罪ですよ。もし罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようにするためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界の罪のためのなだめの備え物なのです。一緒の8節に戻りましょう。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。思っていない、罪というものから完全に遠ざかっていると言ったとしたらば、自分を欺いていて真理は私その人の中にないという、これ神様を欺いてるんじゃないんですよ。自分を欺いてる人、なぜかと言ったら、人間というものはこの地上に生まれた時点からサタンに支配されて生活をしてきているんです。だから生まれ変わりをする前は当然神様の教えに反したことをしているから、これ神様に罪のわけなんです。サタンの支配にいるんですから。生まれ変わりをして霊が新しくなったと言ったって、考える部分、肉体はまだその時点で新しくなっておりません。だから神様の言葉で洗っていかなければいけない。だから全然罪を犯していないって言ったら、これは無理になる。 ゃあ犯したらどうするのか。9節でもって、だから私たちが自分の罪を言い表したら神は忠実で正しい方だから。これは真実というのは、これは忠実というが正しいんです。何に忠実か、前の約束に忠実なんですよ。その罪を許す、全ての悪から私たちを清めてくださる。意識していないで犯した罪も、意識して犯した罪に誤ったものに対しても、両方とも全部許してくれる。そして二度と思い起こさないという。だから10節でまた8節の繰り返しをしています。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。なぜか、サタンの支配に入っていること自体が罪だからなんです。で、残念な話、私たちがこの地上に生まれた時にはサタンの支配に入って生まれてきているからなんです。もし私たちが、あなたが自分の罪を言い表すなら、神様に向かって謝るなら、神様は忠実で正しい方からその罪を許す。あなたが自分の罪を意識して犯した罪、あるいは罪を犯しちゃったと分かったものを謝らなければ、神様の方ではその罪を許すことができないんです。イエス様はあなたを弁護することができません。だけれども、もしあなたが自分の罪を天の父に言い表すなら、神は忠実で正しい方だからその罪を許す。それだけでなくて、全ての悪から、意識をしないで犯した罪からもあなたを清めてくれると約束をしています。クリスチャンの中にはよくですね、口から出る言葉でもあって、私は罪深いもんです、私は罪深いクリスチャンですっていうようなことを言う人がいる。だけど、もしもですよ、こういう人がこのヨハネ第1の手紙の一章9節の原理を理解していたらば、私は罪深いクリスチャンですという時間でもって、私の罪を許してください、ありがとうございますと謝って、全ての罪を許してもらえるように動くことができるはずなんです。なんで罪深いクリスチャンだといつまでもその重荷を背負ってなきゃいけないのか。まあ、これはですね、ここまで皆さん分かると思う、もう皆さんすでに知ってると思う。その先行きましょう。それだったらば、この知っていることをどういうふうに実践したらいいのか、どのようにしたらば今知っているこの知識を行動に移すことができるのか。ここでですね、聖書に基づいた動きをということを考えると思うんですけれども、その時に注意をしなければいけない点があります。神様に対する罪というものに関して、イエス・キリストが十字架で罪の贖いをする前と、つまり十字架で死ぬ前と、その十字架で死んだ後とでの違いというものをしっかりと認識をして、聖書を読まないといけないんです。古い契約の時代には、つまりイエス様が十字架で死んで新しい契約を成立させる時点までは、神様に対して罪を犯した時には、動物の生贄でもってその罪を覆っていました。罪に覆いをかぶせて見えないようにしていたんです。その時の教えを現在使ってはいけないんですよ。だけども、多くの教会で旧約聖書で教えている罪に対する問題を今動かそうとしている。当てはまりません。それはどういうのか、こういうふうに考えていただければ分かります。罪を覆いかぶせている。ちょうどですね、今の時節よく雪が降ります。雪が降った後見ていただけると分かるんですけど、明るい一面全部真っ白になってる。今まで見えていた汚いもの、醜いものも全部雪で覆われます。非常にきれいに見えるけれども、その雪の下には何が入ってるか、まだ汚いもの、醜いものがまだそのまま残ってます。変わりがありません。雪をどかしたら、雪が溶けちゃったら、またその汚いものが表面に現れてくる。罪が覆われたというのは、罪がなくなったということではありません。ただその罪が見えなくなったというだけなんです。まだ罪は罪として残っています。だもんだから、動物の生贄の血でもってその罪を覆わなきゃいけなかった。だから毎年のように生贄を捧げなかったら、その罪を覆っていることができないわけです。 新しい契約の時代でどうなったのか。イエス・キリストが十字架で罪の贖いを完成してからというものは、イエス・キリストがその罪をどかしてくれてるんです。汚いものをどかしてくれた。だから罪を犯した時点でもって天の父にその罪を謝ったら、その罪をどかしてくれます。それだけじゃない、その罪があったということも天の父を忘れてくれる、思い出さない。だからあなたの方ではどうしたらいいのか。その罪を謝った時点から、あたかも罪というものを全然犯したことがないという行動を取り始めなければいけなくなるわけです。だけどもここで注意していただきましょう。罪というものに関して私たちの方では往々にして聖書に書いてないことを付け加えてしまいます。例えばですね、一つの罪を犯した、だからそれを謝ったということを言った例にとってみましょう。これでその罪は許されてなくなったはずなんですよ。けれども同じ罪をまた繰り返したら、これあなたから見たら二度目です。どういう言葉を、どういう考えを頭に持つか、どういうことを人から言われるか。同じ罪を繰り返すということは、初めに罪を犯したときに悔い改めが足りないからです、というようなことを付け加えてしまうんです。そういう言葉がこの聖書にあるかどうか。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。神様のこの約束言葉では、初めの罪は許すけれども二度目の罪を犯したら許さないと書いてあるか。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。七度目まだ許すけれども八度目は許さないと書いてあるか。書いてないでしょ。ここに書いてあることは、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は忠実で正しい方だからその罪を許す。だから片側では、謝ったら神様は罪を許してくれという。だけどその反面、また注意しなきゃいけないことがあります。神様は何度でも許してくれるんだから、罪を犯していくことを心配しないで、何してもいいんじゃないか、謝ったらいいだろうという方向にも発展してしまうんです。そうするとですね、罪の許しを得るという言葉の意味を完全に無視してしまうことになります。言い方を変えますと、片側では罪を犯したらいけない、今度罪を犯したら大変なことになる、罪を犯してはいけないという恐れで生活をするようになるし、もう片側では何をしたっていいんだと、とんでもないことになる。恐れで生活をすること自体、神様に対して罪です。恐れはサタンが持ってくるからです。その恐れを持つということは、サタンの支配に入っていることになります。しかも神様がその罪を許す、そして忘れてしまうという約束を信じていないということになる。だけどもう片側では、罪を犯したって謝ったり許してくれるんだから、罪を犯したって平気だと言った神様を舐めた心を持つようになったら、これはですね、実際に罪を犯す犯さないとは別なんですよ。そういう心を持ったら、その心自体が神様に罪を犯したことになります。だからこのヨハネ第一の手紙の2章の1節では、あなた方が罪を犯さないようになるためにこういう手紙を書いたんだと言ってる。イエス・キリストがあなたを弁護してくれるものとなっているということをですね、忘れることになります。この点でバランスが必要になる。だからそうなってくると、どういう行動を取ることがいいことなのか、必要なのか、大きな問題になります。まあ、こういう出発点からいきましょう。神様の教えで、してはいけないと教えているもの、あなたが努力をして行動しないようにした、これは誰もするはずなんです。だけど罪を犯しちゃったといたしましょう。だから神様に謝ります。ヨハネ第一の手紙1章9節に基づいて謝る。そしたらその場で許してもらったと信じて、 天の父にあなたは感謝をするべきです。そして前進するべきです。でまた罪を犯しちゃったら、あなたの方から見たらこれ二度目ですよ。もちろん天の父に謝ります。そして謝った時点でもって許してもらったと信じて天の父に感謝賛美をして前進する。この時ですよ。だから二度目の罪を犯した時に、もしもあなたが最初にその犯した罪でも思い出したとしたらば、で、あ、これで二度目だともし思い出したとしたら、どういう状況の時に二度目の罪を犯してしまったのかということをあなたが考えるんです。そうするとですね、最初に同じ罪を犯した時、まあ、最初に犯した時、それから二度目に犯した時、この両方比較をしてみますと一つのパターンが出てまいります。ああいう状況でもってこんな風になってこういう風にして罪を犯しちゃったという一つの結論が出てくるだろうと思う。そこまでね。それから先が問題です。もしも一つのパターンが見つかったとしたらば、あなたはどうするか。多くのクリスチャンがここでもってだからもういたしませんということをですね、天の地に約束しようとする。結論から先言いましょう。ひどい言い方ですよ。約束をしてはいけないんです。なんでか。サタンは巧妙に攻撃をしてきます。あなたが同じ罪を犯すように仕向けてくる。しかもですよ、もうしませんとあなたが約束したらどうなるか。それから先、もし私が同じ罪を犯したら、もしあの罪を犯したら、犯さないに犯さない、恐れでしょ。これだから恐れを持った生活をすること自体、神様にすでにもう罪になっちゃってる。神様も恐れの霊を持ってきません。サタンが持ってきてます。じゃあどうしたらいいのか。その時にですよ、一つのパターンが見つかったら神様に感謝をするんです。だからあなたにとって二度目の罪を天の父に謝った時に、サタンの方ではその一度目のやつを思い出させてくれるかもしれない。そしたらその場でもって神様に感謝をするんですよ。なんでか。一つのパターンが見つかった。これで今度同じような状況に置かれていても罪を犯さないで済むようになる、だから感謝と思っていかなきゃいけないんです。こういう動きを取ったら、あなたは罪の意識を持たないで恐れを持たない生活を送ることができるんです。つまりサタンの視野に入らない生活を送ることができるんです。じゃあもう一つしましょう。じゃあもし同じ罪をもう一度犯したらどうするのか。もちろん天の父に祈るわけ、謝るわけでしょ。これは天の父の方から見たらば、これはあなたにとって初めての罪なんですよ。以前の罪は許して忘れてる、二度と思い出さない。だからこれが天の父から見たらあなたにとって初めての罪なんです。で、あなたは天の父に謝る。そして謝った時点で許してもらったと信じて天の父に感謝をする、賛美をする、そして前進する。ところがあなたの方にはサタンが巧妙に前に二度同じ罪を犯してるじゃないかと思い出させてくれる。その時にあなたがどうするか。前の二度目をわざわざサタンが思い起こさせてくれてます。思い起こさせないように戦おう、なんかバカなことをするから苦しむんですよ。前の二つを思い出させてくれたら、今犯して誤った罪とこの3つをあなたは比較すればいいんです。だからどうなるか。前の2つの時に1つのパターンが出てきた、3つ目のを加えたらもっとそのパターンがはっきりするわけでしょ。前はこういう状態でこんな時にあの罪を犯したと思ったけど、3つ目を入れてみたらこういう状態のこういう時に同じこんな罪を犯すんだと、もっとはっきりしてくる。ここでどうするかということでもって、あなたが恐れを持つ生活を始めて罪を犯すことになるのか、それとも前進できるものになるのかが決まるんです。二度目の間違いを繰り返したときに、こうやって神様に謝ったときに、 どういう時にその間違いをするのか、一つのパターンが見つかったとあなたが思ったわけです。だけれども3度目の間違いをしたことでもって、そのパターンがもっとはっきりとしてきた。だどうしたらいいのか。はっきりしたことで神様に感謝すればいいんでしょ。これでもって間違いをしてしまうパターンがなお一層はっきりとしてくる。だから天の地に罪を犯さないで済むようになって、もっと前進することができるようになる。だから神様感謝します。聖書的か、聖書にそうしろと書いてあるか。テサロニケ第1の手紙の5章を開けていただきましょう。テサロニケ第1の手紙の5章を開けていただきましょう。18節、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。さあそうするとですね、こういう質問が残ります。じゃあこんなことをしていてクリスチャンとして成長していくことになるのか、クリスチャンとしての成長に結びつくか。答えはですね、先ほど引用したヘブル書の5章の12節から出ております。今一度ヘブルの5章の12節から読み直しをしてみましょう。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく父を必要とするようになっています。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して進んでいこう、進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。ヘブルの人たちは自分が犯した罪というものに対して動物の生贄を通して罪を覆う、罪を見えないようにするということが習慣づけられておりました。これは旧約時代の教えです。イエス・キリストが十字架で流した血によって罪というものが贖われたということについて理解をしているようであっても、心の隅のどこかに昔の教えが残って、罪というものが全部なくなったということを信じきっていないものがあったんです。この点で古い教えを入っている人は気をつけてくださいよ。必ず残りますよ。クリスチャンとしてしばらく生活をしているうちに、こうやって基礎的なものが理解できているものとして、その先をその先をと勉強していくうちに昔の教えが思い出されてくるんです。で毎日の生活の中でもって生まれ変わりをする時までの罪というものは完全に贖われている、生まれ変わりによって新しく作られたものになっている、過去のないものになったということを忘れてしまうようになるんです。天の父に対して犯した罪というものは謝れば許してもらえるというだけでなくて、天の父の方ではその罪を許し二度と思い出さないという約束があるということを忘れてしまって、昔の罪を謝らなかったらという恐れの生活に入ってしまうんです。神様はその罪を許し忘れてしまうということを信じた行動に出ることができないようになってしまった、罪の意識に入る生活を始めるようになってしまうんです。だから罪から解放するためにイエスがこの世に来たという神の言葉の処方の教えをもう一度誰かに教えてもらう必要があるというところにまで来てしまうんです。実はですね、神様の方では古い契約の時代にもうすでにあなたの罪を許すというだけでなくて二度と思い出さないという約束をしているんですけれども、それをあの連中忘れてしまった、基礎的なことを崩してしまうようになってしまっている。どこで引用されているのか、 先ほどのヘブル書の8章からもすでに脚注で分かると思うんですけど、エレミアの31章の31節から始まるところでこういうことをちゃんと神様が予言しております。しかもですね、このヘブル書では引用されていない言葉がエレミアの31章からには出ている。だからこれちょっと読んでみましょう。エレミア書の31章の31節から読みます。ほとんど同じ言葉が書かれているんですけれども、一言だけエレミア書の31章では大切な言葉が書かれている。ヘブル書で引用されておりません。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が先祖、彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から連れ出した日に、これは先祖の手を引っ張ってというのが正しい言葉になります。彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだと書いてある。この二度と思い出さないという、これヘブル書の方ではですね、引用されておりません。だけどヘブルの5章に戻りましょう。じゃあどういう理由で、先ほどの質問です。天の父に罪を犯したと分かったら、その罪を許す、謝る、そして許してもらったと信じて前進をする。同じ罪を犯したらば、そのためにどういう状況でこういう間違いをするようになったのか、一つのパターンを見つけるようにする。そして天の父にそれを感謝する。こういうふうにして生活をしていくことで、クリスチャンとして成長していけるのかという質問に対して、答えはヘブル書の5章の12節からすでに出ていると申し上げました。だからヘブルの5章の12節から今一度読んでみましょう。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。神様の言葉の解き明かしを聞いている年数から見たらば、人に教えられるところまで、人に説明できるところまでなっていなきゃいけないのに、クリスチャンとして当然知っていなければいけないものを今一度誰かに教えてもらう必要がある。その次です。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるものは皆義の教えに通じていません。幼子なのです。だからこの点においてはあなた方は赤ん坊と同じだと、このヘブル書を書いた人が言っている。ここで考えていただきましょう。赤ん坊というのはどうやって成長していくのか。成長の一つとしてですね、今まで動くことのできなかった赤ん坊が最後に立って走り回る、これは大きな成長です。どういうふうにして動くか。最初は寝かされたままでいたのがやがて這うようになってきます。そのうちに物に捕まって立つようになる。一歩二歩歩いたと思ったら転ぶ。それがだんだんだんだん歩けるようになる。だから今度は表に連れてくる。そしたらどうなるか。泥の中で転びます。その時に親がどうするか。泥の中に転んだから、着ているものを汚しちゃうから、膝小僧をすりむいたから、もう歩くのやめなさいと言って乳母車に座っていなさいというのか、それとも泥の中に座り込んじゃった子供を立たして泥を払ってやって、もっと歩きなさい、そのうち転ばなくなるから、転んだからといって心配すんなと励ましを与えてやるのか。どっちを親がするか。もちろん当然に励ましを与えてやるわけでしょ。立たしてもっと走らせてやる。そうしてるうちに今度はどうなるか。歩いていても転ばなくなります。転ばないだけじゃない、今度は親が追いつけないほど走り回るようになる。これは子供の成長です。子供が成長する一つの段階として、自分で食べ物を自分の口に持っていけるようになるというのもあります。初めのうちはですね、食べ物が口に入りません。 手で掴んだって口に入らない。口の周りと地面に床にみんなこぼすようになる。もしもこの時点でですよ、こぼすから、床を汚すから、食べ物がもったいないからと言って、親が食べ物を子供の口に入れてやるようにしたらどうするか。子供は自分で食べ物を口に持っていくことができなくなります。これは精神面でも同じです。あまり親が世話焼きすぎるから子供が成長しないんです。ところがですね、こういう時に親の方が黙って見ていたらどうなるか。子供に経験させたらどうするか。失敗は成功のもとです。食べ物をこぼすということに文句を言わないで、どうやったら口に入るのか。子供に黙って経験させていたら、そのうちにだんだん上手になって食べ物をうまい具合に自分の口に持ってくるようになる。これは成長でしょ。神様はこれと同じことを言ってるんです。失敗は成功のもとです。だからその罪をくよくよしないで、同じパターンをめっけたら、今度は大丈夫だ、今度は大丈夫だ、だからぶつかってやろう、失敗したら謝れ、許してくれるからやってやろうと言ってぶつかったら、そのうちに失敗しないようになるんですよ。成長していくんです。赤ん坊と同じです。今一度先ほどの問題に戻りましょう。死んだ行いからの改心というもの、あなたが生まれ変わりをする前に犯した罪というものに対して悔い改めする必要があるか。する必要がないんです。だけれどもこういうこともですね、考えていただいて、そういうことがないということをもっとはっきりと証明しましょう。現在ですね、ほとんどの家庭がですね、8ミリムービーを持っているから、これを一つの例にとってみましょう。あなたが小さい時にご飯を上手に自分の口に入れることができない、下に落とすが多いというのを全部ムービーに撮っていたといたしましょう。そして今そのムービーをあなたに見せた。そしてあなたに向かって、あんたって子は全くだらしなかった、こんな食べ物をこぼしてやったんだから、いつも掃除するの私大変だったんだから、どんな苦労させられたか謝んなさいとあなたの親が言い出したとしたら、あなたどうするか。心の中からすいませんでした、本当にご迷惑をおかけいたしました、謝ります、許してくださいと言うか。それとも成長してくれ、当然でしょう、今見てみろ、そんなじゃないでしょう、あなたが言いたいか、どっちか。天の父はあなたの親です。憎しみの親よりももっと大きな愛を持っています。だからあなたが生まれ変わりをする前に取った行動というものは、たとえどれほど神様に罪を犯したものであっても、それはサタンの支配にあった時での行動です。しかもですね、あなたは自分の方から選んでサタンの支配に入ってたんじゃない。生まれた時からさての試合に入っちゃってた。だから現在イエス・キリストを主として生まれ変わりをしている人は、生まれ変わりをする前に神様に犯していた罪というものについて改心をする、悔い改めをする、謝るという必要は全然ないんです。イエス様が十字架で全部これをきれいにしてくれた、消してくれた、支払いをしてくれました。だからイエス様に対して感謝をすることはできる、感謝をすることは必要だけれども、昔の罪を思い出して悔い改めるという必要があるか、全然ないんです。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません。幼子なのです。この点でですね、神の義というものがどういうものなのか理解できたら、神様はあなたとどういう関係にあると神様が見てるのかというのをあなたが理解できたら、生まれ変わりをする前に犯した罪などというものについては神様はどう見てるのか、はっきりとしてきます。じゃあ生まれ変わりをした後のあなたに対して神様はどう見てるのか、ヨハネ第一の手紙の3章を開けていただきましょう。こういうふうに見てるんですよ。ヨハネ第一の手紙の3章の5節から読んでいきましょう。 キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見ていないし知ってもいないのです。子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。だから罪を犯していいって言うんじゃないんですよ。罪を犯すことができないから堂々と確信を持って動こうじゃないか。もしそれで罪だと分かったら謝って許してくれる。こういう生活を始めなければいけないということになるんです。神様が罪を許してくれるということは知識の上では持っているかもしれない。行動に出さなければいけないんです。許してもらった時点、謝った時点で神様は絶対に許してくれる。これ約束ですから。神様約束を守ります。破りません。だから絶対許してくれる。だからその時点から前進しよう。私は神様の前に罪のないものになってるという態度を取れるのでなかったら、死んだ行いからの改心、罪というものに対して正しい理解をしていないということになります。どうぞこういう観点からですね、この基礎的な教えの一つ、その死んだ行いからの改心というものについても正しい考えを確実に持っていただいて、今一度この基礎的なことをやり直したりしないようにしましょうという点をはっきりと認識していただきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてくださいました。どうぞこの罪という問題に関しても、私たち一人一人があなたの御言葉に基づいて正しく理解するものであるよ。でその理解したものに基づいて行動を取れるものとなるよ。あなたがこれから先私たち一人一人を導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。この罪というもの、特にサタンが私たちに対して持ってくる惑わしによって動かされるような罪というものに対して、私たちが正しく理解をし、絶対にそのサタンの惑わしに乗らないで済むよう、これから先も聖霊様を通して私たち一人一人を導いてくださいますように。そしていつも圧倒的な勝利者として、いつも神の義になっているものとして、あなたの方からはいつも正しい、罪を犯すことができないものと見られているという確信を持って、毎日の生活を前進できるものであるよ。罪を犯したら許してくださるという確信を持って動けるものになるよ。あなたがあなたの御言葉を全ての面において証明してくださることを心から感謝いたします。どうぞ私たち一人一人についての力と、このような励ましと導きとを与えてくださいますよ。こういうことについて勉強できたことをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。